なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松です。
常連です。
はい、この番組はですねお互いの、気になるところ鬱陶しい部分実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね医学的視点から考察し将来的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、まあ、キレよくねよろしくお願いしますということですけど、なんかね、僕はたまたま、こう、過去の回をね、
はい、
非常にね、こう、名無しでですね、
はい、
ありがたい話、第20何回かの音声が、
はい、
間違えて第20何回の音声になってますよっていう、
はいはい、
こう、名無しで、
はい、
他人行儀だな、今日なんか。なんで、はいはい。
名無しで、はい。
はい。なんでだよ。なんで、しかとだよ、お前。とどめのしかとかよ、お前。名無しで、そういう指摘があって、
はい、
で実際調べたら、
はい、
あ、本当に同じ音声になってて、
は
い、ああ、よかった、と思って。
指摘されたわけですね。
そうそうそう。いやけど、なんかその、なんだろう、その名無しでね。
うん。
なんか匿名みたいな感じでね、こうさりげなく、なんかこう、財布拾ったけど名乗りませんよみたいな感じで、ちょっとかっこいいなと思って、で、過去の、だからその流れもあって、久しぶりにそのだいぶ昔の回とか聞いたんですよね、だからその、指摘してくれた回をね。はいはい、最近僕めっちゃ明るいですね。
ああ、昔に比べると。
なんか、なんかこの、もう一個ね、月曜日にデストロラジオやってるじゃないですか。
はいはい。
あっち頑張ってるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
ねえ。だからなんか、うん、まあ、こっちは、みたいな感じでね。
うん。
なんかこう、最初の方なんかだいぶ気抜いてっていうかなんか自然に。
うん。
やってるんですけど、うん、なんか最近なんか、テンション高いっすね、僕。
ああ、そうですか。
はい。昔、ちょっと、びっくり。
うん、
びっくりするぐらいテンション低かった
の。
どれぐらいがいいんですかね。
で、まあ、今が
いいん
じゃないですか。
今がいいですか。
今は今が、今の感じがいいんじゃないですか。
今は、今が。
うん。
はいはい。あ、そうですかね、
昔は、ね、暗かったのが良かったんじゃないですか。
あ、なるほどね。今は、あ、なるほどね。うん、そうやって自然な状態がいいよっていうことですかね。
そうそうそうそう。
あ、そうですか。
うん。
わかりました。
じゃあ、だから、まあ、要するに昔は、楽しくなかったんじゃないですか。
いやいや。いや、楽しいとかじゃなくてね、どっちかというとね、こう、うさんくさい。
う
さんくさいな俺ってね。まあまあ、今さら気にすることじゃないんですけど、
うん、
なんかその暗いというか、もう普通に喋ってる徳松くんの方が、
うん、
なんかこう親しみはありましたね。
お
ー、やっぱりなんかもう今の僕自分で自分が鼻につきますから、ね。はいはい、あんまり言いたがないですけどね。
はい、第27回っていうと、
はいはいはい、
お休み挟んでの。
いや、お休み挟んで復活したあたりだと思います。復
活したあたりです
か。あたりだと思います。だからね、復活する前の方がまだちょっと明るいんですよ。まあこんなどうでもいい人間病院の歴史ですけど、
なん
かその人間病院はそこまで元気出さなくてもみたいな感じで、
うん、
で一回2年ぐらい休んで、
うん、
でもう一回再開した時に、
うん、
もう完全に適当にやろうっていうことになって、
うん、
その頃のテンションが一番低いですね。
そうなんだ。
いや、だからもう、僕今週、さあというわけでって言いましたっけ？もういいかねん。もうあと一歩で僕もさあというわけでって言いますからね、
もう。今その調子ですもんね。
そうですよね。うん、いや、だから僕、今週オープニングそうやって言ったかなって思ったんですけど。まあけど本当にね、
うん、
前々回ね、
うん、
アズオトとのコラボがあって、そして前回が、なんでっていうね、なんか、回になってましたから、
うん。
いや、僕ね、反応とかわかんないですけどね、なんとなくみんながさって引いてる感じを受けましたからね、なんとなく。
いや、徳松くんね。
いやいや、なんですか。内緒の話ですか。
引いて押してですよ。
いやいやいや、その引いての意味違うと思いますけどね、なんでもそうですかね。
うん。
じゃあ引いたんでね、今回は押していきたいなということで。
今回こう、バーンと来るんじゃないですか。
そうです
か。リアクションが。
あ、なるほど。一回じゃあちょっとさーっと前回引かせたんでね。
うん。
犬がどうのこうのとか言ってたんで。前回さーっと引かせて、今回グッと。
そう。
押していこうということで、
うん、
そんないいタイミングになんとお便りが、
だから今回はめちゃくちゃ面白いんじゃないですかね。
いやいや、なんで
多分
なんでそんな下手くそなハードルの上げ方したの、なんか何回も今まで
いける気がしますね。
何回もやってきてね、いろいろ学んだこともあったろうに、
うん、
うん、まあいいでしょう、電動
入りの回になると思いますよ。
いや、なんで何の根拠でだお前、うん、ということで今回なんとね、
うん、
お便りしておりますということでね、
はい、
意外に久しぶりじゃないですかね、お便り来るの。そうですね、
うんうん、
ありがたい話です。お名前がですね、
うん、
みっちさん、
うん、
はい、コメントが人間病院様こんにちは、メールはこちらでいいんでしょうか。あ、大丈夫ですよ、ということでね、こういうのもいらないですか。
いいんじゃないですか。
ありがとうございます。こちらには初めて送らせていただきます。いつも楽しく、聞かせていただいております。コンビニについて何を聞いても答えてくれるとの評判の徳松さんと、プロコンビニ客の上田くんにお聞きしたいのですが、先ほどコンビニでお釣りをもらおうとしたら、茶道のお作法のように、お札を360度回してから渡されました。これは320円の買い物しかしなかったのに、5000円札を渡した私への嫌がらせでしょうか、それとも何かの病気でしょうか、教えてください。多分申し訳ありません。それでは失礼いたします。ということでね。
ありがとうございます。
すごいですね。なんかこう、お便りのクオリティも上がってると言いますかね。
そうね。
素晴らしいですね。
完璧。
完璧っていうことでね、
うんうん、
はい、というわけで、まあ、みちさんね、
うん、
これツイッターなんかでもフォローしていただいてるんですが、
はいはい
はい、なんとなく聞いてました。なんか、僕がずっとお便り読んでる間ずっとなんかガチャガチャやってましたけれど、
うん、
聞いてました。基本的に
聞いてましたよ。
ああ、内容はじゃあ把握していただいておりますかね。
オランジーナ飲んでました。
オランジーナ飲んでたんですか？
はい。
なんか変な電子音とかしてましたけど、大丈夫ですか？
あれは大丈夫です。
オランジーナとは関係ないんですね。
大丈夫です。
はい。オランジーナ長らくハマってますね。
もうすぐレモンジーナが出ますしね。
いや、なんで、その先の話までチェックし始めたじゃねえか。もはやそれオランジーナじゃねえけどな、お前。レモンジーナが出るんですか？
はい。
コンビニ店員の僕でも知らない情報を。
ちょっと本当に待ち遠しいんですけどね。
あ、本当ですか。
ええ。
オレンジでこんだけうまいのなら、
うん、
レモンでも変わらずうまいはずだと。
ちょっとどっぷりハマらせてくれるだろうと。
あ、そうですか。オランジーナっていうのは、
うん、
ちょっとつぶつぶ入ってます。
あ、まあ、つぶつぶっていうか、カスですけどね。
果肉のカスが。
うん。
あれ OK ですか？
全然気にならないですからね。
なんならあった方がいい。
あるんだって感じですから。
あ、そうですか。
ええ。
あ、すみません。
なんかレモンジーナもそんな感じじゃないですか。
オランジーナの話あんまり面白くならなかったです。すいません。なんかごめんなさい。
いえいえ。
僕のせいです。ということでですね。
うん、
まあこれはお釣り渡しシリーズですね。
ああ。
ちょっとね、これ笑っちゃいましたけれどね。
うん。
茶道のお作法のようにお札を360度回してから渡された。っていうね、
うん。
なんかこう、多分こうくるくるって渡されたと思うんですけど、
うん、
これね、正直言いますけど、
うん、
理由ようわかんないです。
でもなんか結果ですよ、ね、
うん、結果そうなっちゃったっていう部分はちょっとわかるんですけどね、うん、なんか、
うんうんう
ん。で、それにちょっと関係した話で、
うん、
ちょっとまあ、ね、なんでも答えてくれると評判の徳松さんから、
うん、
逆に質問しちゃって申し訳ないんですけれど、
うん、
これね、Google で調べれば、
うん、
すぐわかることだと思うんですけど、
はい、
僕はあえてずっともう調べてないんですよ。
はいはい。
なんか、お札の向き気にする人っているじゃないですか。
うん。
お札の向き気にするっていうのはそういう意味じゃないですか。例えば4000円だったら、
うん、
4枚の方向が全部バラバラっていう意味じゃないですよ。
うん。
わかります？
わかります。
渡す向き。
うん。
気にする人いるんですよ、結構。
あ、渡す向き？
渡す向きです。だから、何のことだと思いますか、向き気にするっていうのは。
財布に入ってる向きとか。
ああ、そう、いや、だからそういうのも気にする人いますよね。
それはよくいますね。
ありますよね。なんかその、うん、内側向いてた方がお金がなんか入ってくるとか、なんかありますよね。
僕たまに整理しますもん。
向きもですか？
ええ。
それはなんか根拠があるんですか？
いや、根拠。
いや、例えば、4枚あるのを全部同じ向きにするっていう意味じゃないですよ。
うん。
整頓するっていう意味じゃないですよ。
うん、うん、うん。
それぐらい、店員の僕からしますからね。
うん。
じゃなくて、その、そもそもの全体の向きですよ。
おぉ。
え、話、食い違ってます？
え、どういうこと？
だから、
うん。
え、最初どう思った？なんで今日こんなに噛み合わないのかわからないですけど、オランジーナのところから。その、最初の、うん、最初どう思ったんですか？てっつったけど、今。
天地左右。
あ、そうそう。
向きを一緒にするってこと？
天地、だから、
表裏も。きっちり
もちろんきっちり一緒ですけど、天地左右、うん、表裏 も全く一緒にして渡すんですけど、
うん、
そのまとまって、うん、じゃあ分かりました、その9枚返したとします、
はい、
で9枚とも向きも全部揃ってます、
はい、
けど束になるわけですよね。
いや、はいはいはい。
でもなんならその時は特別で紙テープで留めましたと、
うん、
その9枚を、
うん、
100万円のように、
うんうん、帯でね、
帯でね、はい、うん、その上でどっちの向きで渡すかってこと。
お
ー。で、上田君で言えば、それを受け取った後に、
うん、
この向きで財布に入れるっていうのを決めてるとかあるんですか？
あ、まあまあまあありますね。え、
ちなみにどういう向きで入れるんですか？
なんていうのかな、
僕そこに全然興味も詳しくもないので、
うん、
店員、プロの店員を目指すんだったら勉強した方がいいんでしょうけど、
うん、
はい、
だから財布に入れるときは、
はい、
まあ顔が逆さにならないように。
それは顔が逆さになるとなんかみたいなのがあるんですよね、ってことは。
いや、別にそんな。
いやけど Google で調べたら絶対ありますよね。
あ、
福沢さんのの頭に血が昇らないようにみたいな。あるでしょうね、多分。
あるかもしれないですね。
失礼に値するとか。
うん。
いや、僕ね、その人が書いてある方を内側にするとか、なんかそんな話、なんか聞いたことあるんですよ、なんか。
うん。
その方がお金が入ってくるようになる。
うんうんうん。
あ、上田君はちょっとそういうの気にするんですね。
別にね、そういうお金がどうのこうのとか、じゃないんですよ。
整頓っていう意味で？
そう、財布の中がたまにね、ぐちゃってなってたら嫌だから。
ああ、それはわかります。
ぐちゃってなってるなって時に、あ、整頓しようかなっていうだけ
で。そんで、逆さに入ってるより、うん、頭が上の方が綺麗に見えるってことですね。
そうそうそう。
ああ、それはわかります、僕も。
うんうん、
まあ、整頓っていう意味ですよね、単純にね。
うんうん、
僕は、なんか、よくこのお札渡すときに、100回に1回ぐらいあるんですけど、
うん、
あのね、
うん、
こうラジオってこの時説明しづらいんですけど、
うんうん、
例えばこう、僕の記憶が正しければ、
うん、
お客さんから見て、
うん、
福沢諭吉の顔が正面になるように渡したとするじゃないですか。
はいはい。
ね？
うん。この僕がお客としたら僕の方の顔が、はいは
いはい、顔が正面に要するに向いてる、
うん、
その上田君から見て福沢諭吉さんの顔がよう見えるように、
僕の、
はいはい、
僕が 手に取るときに福沢諭吉の顔に手が触れるようにってことですよね。
じゃないですね。
ええ
いや、諦めないでください、これぐらいで。ちょっと今、心折れそうになりましたよね。いやいや、そうじゃなくて、
うん、
僕、だから、その向きとしては、上田君の方から見て、
うん、
こう、普通に福沢さんが見やすい方向ってことですね。だから、その手に取ると、
うん、
宮沢さんじゃないですね。宮沢さんまだ、福沢さんの、
うん、
その、バストアップの、
うん、
バストの部分を持つことになるでしょうね。
ああ、はいはいはい。
僕がその上の方を持ってるんで。
はいはいはい。
まあ、状況は大体把握できましたがね。
うん。
聞いてる人も多分もう、 把握してますよね。
多分大丈夫でしょ
う。うん。そうすると、うん、たまに、本当に100人、100人に1人言い過ぎかな。まあ、けど100人に1人ぐらい、
うん、
こう、なんだろうな。僕が持ってる側の方に回り込んで取っていく人いるんですよ。
ああ、抱え込むように
取るわけだ。抱え込むっていうか、
うん、
そっち側をお前が持つんじゃねえみたいな。なんだろうな。
こっちで渡せよっていう感じですか。
いや、だから、そう、だから、要するに、ちょっとこれ逆かもしれないですけれど、うん、調べりゃわかることなんですけど、今日も調べないんであれですけれど、
うん、
だから、今度は逆に、上田君に頭が向いてる方向で渡すと、
うん、
多分そういうことをたまにする人にとってからすると正解なんです
よ。ああ、はいはいはい。
スッて取ってくれるんですよ。
うん。
けど、僕的にはなんか、その人、まあ、あんま考えてないですけどね、そこまで。
うんうん、
けど、まあ、その、お札の方向は全部揃えてから、もちろん渡しますよ。
うん。
一昔前だったら、もうどんだけぐっちゃぐちゃでもそのまま渡してましたけど。
はいはい。
方向バラバラでもね。はいはいはい。平成になりたての頃はね。はいはい。けども今だいぶ平成も熟してきたんで、
うん、
今はもう方向揃える時代じゃないですか。
うんうん。
けど、その向きがあるなしっていうのは僕ちょっと未だによくわかんなくて、
うん、
結構本当にあるんですよ。その、ガバってこう、その、僕が持ってる側を、こう上からこう、手首を返してぐるって回り込んで、持ってく人。
うん、ほ
ー。あれってなんか、作法としてあるのかなと思って。いやだから僕今回そのみちさんのお便りで360度ぐりゅっと回してみたいな、
うん、
うん、その後口に入れちゃうみたいなね、
うんうんうん、
それこそなんかそう茶道じゃないですけど、
うん、
お金を扱う、
うん、
うん、その指導みたいのがあるのかなと思って、
は
ー、金道みたいのがあるのかな、
いやー、そうですか、
だからそういう人が結構いるんで、
うん、
そういうのがあるのかなと思ってね、これをみちさんに調べといてほしいんですけどね、ちょっと。
なんですかね、それ、ちょっと気持ち悪いですけどね。
いや、だから、なんか、うん、そうなんですよ、僕ね、ちょっと、その、うん、なんだろう、
うん、
すごく、こう、ジンクス的な感じがすごくするんですよ。
うんうんうん、
だから、なんか、イメージですけど、そういう人の財布って黄色い気がするし。
あはは、
今コンビニのお客さんで全身黄色の服着てるっていうお客さんがいるんですけど、
はい、
はいはい、パーカーの中に着てるシャツも全部黄色なんですよ。しかもビビッドな、
すごいね、
うん、でリュックだけ茶色なんですけど、ね、そこをお前抜かってるなって思ったんですけれど、まあ金入らなそうな人でしたけれど、なんかそういうなんかお金の正しい扱い方として、
うん、
この向きで渡さないといけないみたいな、
うん、
そういうルールがあるんじゃないかなと思ってて、あ、
でもそこまでする人はそうでしょうね、ジンクス絡みじゃないですかね。
そうですよね。だからその頭の方を手で持つと、
うん、
入れるとき必然と頭が上になりますからね、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう意味ですかね。
だってまあだって、大体そうじゃないですか、
うん、
そのジンクス持っている人って、大体気持ち悪いことするじゃないですか。
そうそう、右足から靴下履くとかね。
そうそう、こっちから、もう全然関係ない人から見ると、例えばサッカーの選手でもね、なんか右足からコートに入るとか、
とかありますね。
ありますけど、もしあれがね、
はいはいはいはい、
左足から入ろうとして、あっと思って、
はいはいはいはい、
なんか
ザってこう
ガチャってなって、やって右足から入ろうとしたのを見たら、多分気持ち悪いじゃないですか。
隣にいた選手がね、
それと同じでね、
ああなんかそうなんです、だからちょっと
お札の向きをこう取りたいっていう人も気持ち悪いですもんね。
ちょっとね、
うん、
だからまあ僕がね正しい向きを覚えればいいと思うんですけど、
うん、
もう金の方向全部揃えても、
うん、
この世は、
うん、
平成28年、
うん、
満足しないんだなと思ってね、
あ、
思いま ましたね。今もう平成28年っていう時僕ドキドキでしたけどね。2028年っつった男ですから。いやだからそのみちさんのお便りのその360度ぐるぐる回した人はなんかあったんでしょうね、その一個前にね。
あったのかな。
逆から取られて、もうなんか怖くなっちゃって、もうお札の向き恐怖症になって、この人にとってこう、あ、こっちから渡した方が、あ、ひょっとしてこの人こっちに渡したら怒られるかな、ぐるぐるぐるって360度回しちゃったんでしょうね。うん、
ちょっと真意がね、やっぱちょっと難しいんですけど、まあ、いろんな捉え方があると考えれば、それが一つ、
はい、一つの要因としてはありますよね。
ですね。
いや、もちろんあの、みちさんが病気でもないですし、
ええ、
もちろん店員が病気ってことでもないです。
そ
のこの向きにデリケートの世の中が、生み出した360度と、言ってもいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
もしくはこうね、お札を渡そうとしたときに、
はい、
あ、ちょっとこの渡し方、この渡し方だけじゃちょっと、もうちょっと丁寧さが足りないなと思って、その時点、今こう渡そうとした時点でもう半回転してるんですけど、あ、ちょっと丁寧じゃないと思って、もう半回転させて、
謎の行動ですけどね、
1回転させてしまったっていう。わかります。
いや、もうそれぐらいね、もうその恐怖ですね、いや、もうお客様に対しての、だからそのコンビニ店員の子を、その、なんだろうな、責めないであげてほしいですね。もちろん、みちさんが悪いわけでもないですし。
みちさんが、
はいはいはいはい、
どういう方かわかんないですけど、
はいはいはい、
例えばまあ、男性か女性かもわかんないですけど。
多分ね、女性だと思います、
ね。女性ですかね。まあ、いいですよ。あの、男性と仮定した場合。
なんでだよ、お前。だったらお前最初からそう言い切れよ、お前。質問されれば答えるよ。まあ、男性だと仮定しましょう。はい。
風貌がめちゃめちゃ怖かったとして。
ああ、なるほどね。
じゃあ怖いからね。
うん、から、向きを間違えちゃいけないという焦りからの360度っていう、ね。
っていうのも、サブロック？
ああ、サブロックですね。だから、その、ね、お互い、多分スノボーで例えたかったと思うんですけれど。
うん、もう、
やっぱりね、あの。
2回ってなんていうか知らないですからね。
ね、うん、一度だけね、うん、友達とスノボをね、僕ら行きましたけどね。
うん、あ、
一回も、一回も滑らずにリフト券をカツカレーに変えた男ですからね。
まあ、お腹空いてたからね。
お腹空いてたからね、じゃないよ。まあまあまあ、ちょっと吹雪いてたっていうのもあるんですけどね。
前見えなかったですよね。
前見えなかったんでね。
ホワイトアウトですか。
ホワイトアウトしてたんでね。
うん、
けども一人の子はもう最後まで粘ってましたけどね。滑ろうよっつってね、
不満そうな顔してました ね、
まあ、ね、僕ら何のためらいもなくね、
うん、
カツカレーの方を選びましたけどね。
あ、美味しかったね。
美味しかったね、じゃなくてね、うん、だからまあ僕らスノーボー行ったけど滑ったことないんでね、
うん、
今回そのみちさんのその360度に命名することはできないですけれど、
うん、僕ね、嫌がらせではないでしょ
う、ね、嫌がらせではないと思います、うん、はい、戸惑いです。戸惑いと焦りから生まれたですね。
だこれ嫌がらせだとしたら、
うん、
横回転じゃなくて縦回転だったはずなんで。
いや、なんで。まだスノボーにお前食いつくつもりか、お前。なんか。
ひねり加えた
り、ね。ひねり加えたりとかね。
うん。
うん、
ある。そういうのがなかったとして横回転だとしたら、
うん、
まあ、ちょっと緊張とかね。恐怖とか。
もうスノボーの話にしか聞こえないよね。ちょっともうあれですけれど。だからそういう。
プレッシャーとか、
ね。はい、プレッシャーとかね。
うん、
はいはい。金へのプレッシャー。
金へのプレッシャー。
プレッシャーから来た。
あ、うまいですね。
はい、お金だけに、
うん。
はい。そういう360度というね。
うん、
はい。技だったと。思っていただきたいんですが、僕今回ですね。
うん、
それよりちょっと気になったことが
ある。これ、320円の買い物しかしてなかったのにってところは、これ360円だったら面白かったのよね。
いいえ、なんでだ。なんでそこでマイナス点あげちゃったんだろうな。いや、別に。そんな技もあるんだな。
これ360円だったらちょっと怪しいですけどね、店員ね。
ああ、そうだ。
ちょっと怪しいですよね。
怪しくないわ。どんだけお前シャレの効いたやつだろ。好きなやつだよ、そういうやつ俺は。うん、360円お釣りだったから360度回してみましたと。どんだけ分かりづらいボケだろ。で僕ね、だから今回、だからその診断としては、うん、お互い病気ではないという診断になったじゃないですか。
うん、
ね、
うん、
けどやっぱり人間病院としては、
うん、
病気を見つけて解決していくという番組ですから、
うん、
僕今回ね、このお便りでね、360度よりも気になったことがあるんですけれど、このね、5000円、320円の買い物 しかしなかったのに、
うん、
5000円札を渡した私への嫌がらせでしょうかという、
うん、あ、
僕は逆にここの文章が気になりまして、
は
あ
は
あ
は
あ、はい、
うん。
いや、これ、みちさんの病気じゃないんですけれど、
うん、
はい。今回ちょっと僕のが見つけた病気なんですけど、いいですかね。
いいでしょ。
今回の病名がですね、
うん、
1万円札への罪悪感薄すぎ病っていうやつなんですよ。
ほうほう
ほう。はいはい。
うん、
ちょっと今病名考えたんで、
うん、
はい。後でいい病名あったら変えてください。
うん、
なんか、
うん。
1万円札への罪悪感薄すぎ病な気がするんですけど、僕最近。
ほうほう。
なんか、
うん、
わかります?言ってること。
うん、わかりますよ。
レジに置いて。
うん。
いや、5000円はいいんですよ、最悪。
うん。
後々使えるんで。
うん。
基本的に1万円で何の役にも立たないわけですよ、もらっても、
うん、
ね、
大きいお金ってことでしょ、
大きいお金というか、うん、例えば5000円だったら大きいお金ですけど、
うん、
9000円のお客さんにお金返すときに5000円大活躍でしょ、
うん、
うん、けど1万円っていうのはもうこっちに溜まっていく一方なわけですよ、
は
あ
は
あ、うん、4万円のお返しですってことないですからね、
うん
うん、5万円いただいたので4万円のお返しですっていう買い物ないですからね。
うんうんうん、
はいはいはい。わかってること言うなって今思ったと思いますけれど。
うん、
とにかく1万円っていうのは、
うん、
店舗においてね、
うん、
そんなに欲してるものじゃないわけですよ。
うんうんうん、
うん。
店側としては。
そうですね。うん、まあ最近防犯のこともいろいろありますし、
うんうん、
お釣りとしてね、うん、あんまり夜中にたくさんお釣りを用意しとくというのも危ないなんてされてる時代ですし、
うん、
まあ別にここ最近の時代じゃなくてもずーっとそう言われてきたわけですよ、
うん。
なるべくレジにたくさんお金を入れときたくないと。
うん。
うん、強盗が来た時に少しでも少なくしとくために、
うん、
ね。だからあまり1万円は欲しくないと。
うん
うん、昔はよく両替なんかまだできるお店ありましたけど、
うん、
だいたい今コンビニなんてどこでも両替断られるでしょ、だいたい。
ああ、まあしたことないですけど、うん、まあ断られるでしょうね。
でしょうね、
うん。
だからまあそれもそういう1万円はあまり欲しくないという理由と一緒なんですけれど、
うん、
なんか僕最近ふと思ったんですけど、
うん、
なんか1万円大きいんですけど、
うん、
ごめんなさいとか言う人、
うん、
どんどん減ってるなと思って。
ほう。
はい。
そうですか。
いや、そうなんですよ。気のせいじゃないですね、これは。
それはちょっと、
いや、ね、悪いなっていう気持ちがあって、
うんうん、
けどなんかその、おはようございますと一緒で、
うん、
おはようございますも、ちょっとずつ減ってる世の中じゃないですか。
うん、
ね、
うん、
ね、お先に失礼しますも減ってる世の中じゃないですか。
うん、
松屋で食べた後にごちそうさまでしたも徐々に減り続けてる世の中じゃないですか。
うん、
券売機のタイプだからね。
あはんは
ん
は
ん。そんな世の中においてすいません、大きくてごめんなさいも、
うん、
ちゃんと減ってるんですよ。けど、僕が思うに、
うん、
これは、そもそも、1万円の価値がね、
うん、
変わってきてんのかなとも思ったんですよね。
お
なんか。
お
いや、なんか、例えば、マクドナルドなんかに1万円持ってっちゃうと、
うん、1
万円入りますとか言われちゃうじゃないですか。
ああ、言われますね。
だから、こっちにこう、罪悪感が芽生えるんですよ。なんか
まあ、
なんかこう
小さくドキッとしますわね。
小さくスペシャル感を出されるんで、
うんうん、
1万円出すことは日常じゃないんだぞと、
うん
うん、だからそのコンビニでも1万円入りますシステムをね、
うん、
なんかちょっとなんならこう1回1万円確認しないといけないみたいな段階踏むぐらいのとこあるじゃないですか、たまに1万円入っちゃうと、
はいはいはい、
なんかもう一人の人がなんかちょっとこう軽く透かしとか見ちゃうぐらいのとことか、
うんうんうんうん、
あります、そんなとこ。
それないですけどね。
いやけどなんかそれぐらいのニュアンスってあるんですよ。
あ、本当です、
はい、
うん、
なんで、うん、なんかその僕らぐらいの世代だと、うん、1万円に対しての罪悪感って結構あるんですよ。
まあまあまあ、うん、一応僕でも1万円出すときは一言言いますからね。
あ、言います、大きくてすいませんとか。
1万円ですけど。
とか ね、 とね。うん、そうそうそう。僕も絶対に言うんですけど、うん、なんか言わない人が多くて、うん、なんかこの人はそもそも悪いとかそういう意識ないのかななんて思って。いや、この前あの、高校生の子が1万円出したんで、
うん、
最近の癖でね、
うん、
この、悟り世代、
うん、
今の高校生のが悟り世代なのかわからないですけれど、うん、あの悟り世代の新人類の子たちからしたら、
うん、
その1万円出すことが悪い、
うん、
っていう知識がないんじゃないかなと思って。そもそもないことをね、
うん、
こっちがああだこうだ言っても、
うん、
意味ないじゃないですか。
うん、そうですね。
ねえ、そもそもその生まれた時からないものに対して、
うん、
なんでそんなことをわからないんだって言われても困るじゃないですか。
知らないですからね。
知らないですから、うん。だからなるべく僕はそういうことを言いたかないわけですよ、
うん。
どうなんですかね。今の18歳の高校生の子って、1万円出すことってどう思ってるんですかね。
うん、やっぱり抵抗感っていうのは、まあないか分かんないですけど、僕らと比べればもう断然薄いでしょうね。
あ、なんで薄い？
うん。
あ、やっぱ薄いんすかね。
薄いと思いますよ。
あ、そうか、
うん。
じゃあ、しょうがないですね。
しょうがないんじゃないですかね。
しょうがないですね。しょうがないですね。
だって、まあ、そういうものですからね。
いやけど、そういう時代に向かってってるわけじゃないですか。もう、要するに、その1万円？
うん。
1万円がすごいね、
うん、
貴重な感じっていうか、うん、なんだろうな。いや、もちろん今の時代にとっても、
うん、
その、なんだろう、20年前の1万円と、
うん、
20年後の今の1万円ってそんなに価値的に大差ないじゃないですか。
まあね、貨幣価値的には、ね、
貨幣価値的に、ね、変な話ですよね。僕らの親ぐらいの世代になったら、
うん、
なんか最初の給料が、3万だったとか、
うん、
なんかそんな時代かもしれないですけれど、
う
ん、
変な話、今のはちょっと貨幣価値高いような気がするんですけど、ね、
いや本当ですよね、
うん、
あの今の大卒のサラリーマンの大体あの初任給で大体そういう価値を当時のね、
うん、
あの、新卒のサラリーマンの初任給とかの価値で、
うん、
当時の冷蔵庫の高さの価値を、こう表現したりするじゃないですか、
うんうん。
そうですよね。20年前の大卒の初任給と、
うん、
今の大卒の初任給、ひょっとしたら今の大学生の方が、低いかもしれないですよね、下手したら。
ああ。
うん。
かもしれないですね。
ね、
知らないですけど。
知らないですけど。
うん、
けどなんか大体14、5万なんですかね。
うん。
って考えた場合。
うん、そんな安いかな。うん。
いや、すみません。大卒どころか大学にも入ったことないんで、すみません。全くわかんないんですけど。
あ、笑ってすみません、僕も同じなんで。
まあまあいいです。じゃあまあ。まあいいですけど、
うん、15万でいいですよ、
まあ、15万にしましょう、うん、はい、初任給がね、
うん、
はい、なんでそこで言えば価値は変わってないんですけど、
うん、
なんか昔ほどなんかその1万円に対して、
うん、
なんかこうビビる感じ、
あ
って、今ないのかなとかいうのもあって、
あ、はははは、
なんでなんですかね、逆に。
いや、パッと思い浮かんだのは、
はいはいはい、
今の子は頭がいいんで。
ああ、なるほどね。
もう、僕らの世代、うん、いや、うん、もう、先人たちのね、
はい、
知識、情報、すべても兼ね備えて
るんで。ああ、なるほどね。
うん、1万円札っていうか、100円100枚みたいな感じなんじゃないですかね。
いや、なんだ、価値ありそうだな、お前、なんか。うん。まあけど、とにかく、そこまでなんかその、この1万円っていうね。まあそのお金に対してっていう執着っていう意味もあるかもしれないですけど、そんなに特別感がない。ってことなんですかね。
そうなんじゃないです。でも特別感あったらね。
だからまあ、うん、そうですね。特別感はあるんでしょうけど、やっぱ学生にとってね、
うん、
1万円っていうのは非常に価値のあるものだと思うんですけど、なんか、こう、神々しさがないのかもしれないですね。なんだろうな、
福沢諭吉のこと知らないんじゃないですか。
いや、俺らも知らんけどな、大して知らんけど、いや、別に俺は福沢諭吉を通してそこまで1万円に価値を感じたことないですけど、いやだからね、そういう、だから、そうだな、昔の人の1万円の貴重さ、
うん、
もうまだちょっと、僕らぐらいの年だとちょっと引き継いじゃってるのかもしれないですね。
ああ、親世代からね。
そうそうそうそうそうそう。うんうんうん、僕らがちっちゃい時はギリギリまだ500円札とかちらほら見ましたしね。
はいはいはい、
はい。今の子たちにとってみたら500円が札なんてね。
うん。
あんなもんダマで十分だよ。500なんてっていう感じですからね。
うん。
で昔の人にとってみれば500円なんつったらね。
うん。
もうお札なわけです
よ。ああ、
ね。
なるほど、
ね。だからそういう意味でちょっと1万円の価値がね、
うん、
落ちてないんだけど落ちてるみたいなとこがあって、
うん。
別に、そんな大して悪いことだと思ってないと。いう可能性はありますね。
まあ、そうですね。
だから、僕は今回の1万円の価値、何でしたっけね。もう、今回、だいぶ適当なんで、病名も忘れましたけれど。
1万円の価値薄くなってる病だっけ。
めちゃめちゃ濁したから全く聞こえなかったんですけれど、
1万円
に対しての価値観
薄くなってる病、
薄い病みたいなね、
うん、
なんか本当は悪いと思ってんのに、
うん、
そういう今の若者の時代に便乗して何食わぬ出し顔して出してるやつが増えてるなって思ってますよね。なんかその世相に便乗して、
うん、
本当は僕ら世代とか、
うん、
僕らより上世代なんてもうガンガン感じてるんですよ、1万円の罪悪感、
うんうん、
けどもう今そういう時代じゃないでしょみたいなね、
うん、
もう顔はすまし顔なんだけど、うん、心の中ではもうドキドキしてるみたいな、
うん、
なんかそういう部分もあるんじゃないのかなと思う。そういう人に対して僕は1万円の価値薄れてきてる病と名付けたいんですよ。
おー、そんな狡猾なんですか、
う
ん、
狡猾っていうのはどうですか、怒ってるってことですか。
え、スムーズじゃないな。
ごめんなさい。いや、狡猾の意味ぐらいしといた方が良かったですかね。
うん、まあ。
狡猾って、ちょっとどういう意味ですかね。
説明してって言って、こう、うまく説明できないこととかありますよね。
ああ、なるほど。う
ん、
友だ俺に。
単語でニュアンスだけ、
ね。ああ、はい、まあ、ありますね。うん。
分かってくれれば。
だから、狡猾で伝わらないと、もう、狡猾以外で説明するのはちょっと。
そうそうそう。
友だ俺の予感がすると。
二段階でこう、ね、説明してってみたいな。ああ。踏み込まれると。
ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、なんとなく。
立ちログんで。
ああ、ごめんなさい。
ええ。
なんとなく。ニュアンス感じております。いや、狡猾なんですけど。
はいはいはい。
はい。それなんでかっていうと、
うん、
やっぱりその、エピソードとしてどうしてもこの話はしとかないといけないんですけれど、
うん、
まあ、僕が20ぐらいの時の話なんでね、
うん、
もう16年前、15年前ですね、
うん、
ちょっと時代が今と、
うん、
少しまだ違うでしょうね、多分15年前。所詮2000年の話ですけど、
ね。うん。
けど、ちょっと今とまた時代が違うと思うんですよね。
うんうんうん、
その頃はまだ1万円というものに非常に価値のある時代で、
うん、
はい。昔話じゃないですよ、これ。
あ、そうなんだ。日本昔話じゃないの。
おじいさんとおばあさん出てこないですよ。
あ、そう。
はい。いやけどね、一人のね、ある青年の、コンビニ店員がおったそう。
漫画日本昔話でしょ。
じゃない、
うん。
ではないですけど、
うん、
まあけど、一応まあそういう風に言うと、
うん、
その、ある一人のコンビニ店員がおったそうじゃと。
はいはい。
僕の先輩ね。
うん。
うん。当時24、5の先輩がおったそうじゃと。
うん、
で、その店員は、
うん、
その、1万円を出すことが、相当ストレスだったんですよ。
ほうほうほうほう。
もう、その1万円、コンビニ店員として、1万円を出されることが、すごく不本意だったんですよね。
うんうん、
嫌なんですよ、
うんうん。
で、僕はコンビニ店員として、その気持ちは分からなくでもない。
はい。
けど、しかも僕、今思えばその人にそういう感覚を植え付けられちゃったのかもしれないですけど、
うん、
とにかくその先輩はもう、お客さんに1万円出されることが屈辱だったんですよね。うん、店員として。
はいはいはい。
はいはい、で、ある日、
うん、
事件が起きたんですけど、
うん、
もうその、屈辱と感じてしまう先輩は、うん、もうとにかく1万円出されると明らかに不機嫌な顔するんですよ。
うん
で、時には、
うん、
あの、もう、今、1000円ないんで、
うん、
あの、無理です。とか、まあ、そんなことは結構ザラにあったんですよ。
おー、やりますね。
じゃあどうすりゃいいんだよってなって、
うん、
いやどうすりゃって言っても、お釣り分9000円ないので、
うん、
帰ってください、みたいな。もう、それぐらいの時代だった。まあ、ちなみにこれデイリー山崎の話なんでね。
ああ、そうか。
はいはいはい、はい。そこら辺はもうちょっと考慮していただきたい。2000年のデイリー山崎ですから。
ああ、じゃあわかるわかる。
うん、なんだよ、うん。2000年の前デイリー山崎、何があったんだ、うん、
あるある、
うん。あるあるってね、うんうん。もうそういう感じだったんですけれど、
うん、
ある日、本当に事件が起きまして、
うん、
1万円出されたんです。
はい、
その先輩が、
うん、
でその1万円を手に取って、
はい、
5秒、
うん、
考えたんですよね。
ほうほうほう。
今5秒経ったんですけど、
うんうん
うん、うわーっつって、
うん、
走って、
うん、
店の外に飛び出してっちゃったっていうね。飛び出してってしまったとさっていう話があるんです。今だから笑えますけど、その場に残された僕とお客さんの気持ち、わかります？
いやー、ちょっと計り知れないですけども。何なんですか、それ。
いや、だからもう嫌すぎて。もう9000円のお釣りを返すのが嫌すぎて。ちょっとギャグも入ってると思いますけど、もちろん。
うんうん、
うわーっつってね。
うんうんうん、
うわーっつって走ってね。お店の外に出てっちゃったっていうね、エピソードがありまして。あまあその後僕9000円返してあげましたけど。
あ
いやけどね、
それ
ぐらい。
なるほど。その先輩は、
はいはいはい、
多分ね、
はい、
そうだね。ボンチョウサムと同じ病気ですよ。系統はね。
別にテンパっちゃったわけじゃないと思うんですけど、
うん、
僕が思うにですけど、本当にやめてほしかったですけど、
うん、
その先輩としてはなんかこう、好戦的な人だったんで、
うん、
とにかく思い知らせたかったんでしょうね。もう1万円を当たり前のように支払い続けると、
うん、
店員は走って逃げるぞっていうね、
はあはあ、
トラウマを与えたかったと思うんですよ。はいはいはい、
すごいね、その話。
すごいですよね。もう2015年のコンビニでそんなことはやろうと思う人いないと思いますけど、2000年のコンビニにはそんな人がうじゃうじゃいたんですけれど。いや、だからね、いやだからまあこういう話するとね、
うん、
あのまた2015年のコンビニ店員に対してのね、
うん、
2000年のコンビニ店員悪かった自慢みたいになっちゃうんですけど、
うん、
そこを差し引いてもちょっとこう2000年 以前のコンビニの深夜店員っていうのは、うん、本当にちょっとおかしい人が多かったんですよ。
いやーでもちょっと今じゃ想像つかないですもんね、そんな人がいるなんて。ちょっと
ねえ、つかないですよね、うん、
すごいですね。
すごいんですよ本当にね。僕もその当時はレジの中でお弁当食べることいいことだと思ってたんで食べてましたけど当時ね。
ああ
。いや、だからその罪悪感すらないです。もちろん。
そうでしょうね。
そこで食べるものだと思ってたんで。
うんうんうん。
はいはい。ちなみにその先輩は、レジの中で、お弁当食べてるときに、レジって言われたら、食事中だからっていう理由でレジやらなかったですけどね。休憩室がなかったんだったっけな、思い出せないですけど、あんまりの。とにかくその休憩中だからっていう意見を通してましたけどね。
あ、
いやけどね、ちょっと振り返ってくださいよ、15年前の深夜のコンビニを、
うん、
デイリー山崎を、
うん、
分からなくもないでしょ。
うん、あ、全然分かりますよ。
ね、
うん、
いや本当に混沌とした時代だったわけですよ。
なんか自由というか、なんていうか、
自由を履き違えてましたよね、あの頃のコンビニ店員は。
いやー、すごかったんですね昔。
いやー、まあ店によるんでしょうけどね。いやー、もう本当に今の時代だったらちょっとこうあまり言えないような状態でしたね、
うん、事件ですもんね、
その。いや、事件、そうそうなんです。事件ですよ。
うんうん、
事件を平気で起こしてたみたいな。だからあんなね、もうアイスクリーム売り場に入ってね、
うんうん、
写真撮るなんてね。
ああ、ありましたね。
今の時代、ツイッターがあってね、
うん。
うん、
バカッターですか。
ああいうバカッターとしてなっちゃいましたけどね。
うん、
あ、2000年以前なんで本当のバカしかいなかったですからね。ただツイッターがなかっただけですからね。絶対今よりバカいっぱいいましたからね。
どうなんでしょうね。今の、今、その、先輩は、どうしてるんでしょうね。
うん、
1万円渡されたら、
ね、うん。まあ、ちなみに若干まだつながりがあるんでね。はい、あんまり深く話したくないですけど。
ああ、そうですか。
はい。はい、なんか今ちゃんとしてらっしゃると思うんですけれど、だからね、それぐらい昔は1万円っていうものがコンビニ店員にとって恐怖だったと、恐怖だったそうじゃと、そういった話の例としてね、一個しときたかったんですけれど、
まあ名残はありますからね。
そうなんですよね。だからそういう意味でいい時代ですよね。
ですかね。
やっぱりその、なんだろうな、江戸時代から、明治にかけて切腹がなくなったようにね。
うん。
やはりこの1万円というものに対しての罪が、
うん、
まさに今消える時なのかもしれないですね。
でもね、これからの時代を作っていくのは、はい、まあ、常に若者じゃないですか。
いや、そりゃそうですよ。これね、上田君とこの前熱く語りましたけどね。
でもね、
もうとにかくこれからの若い子たちにこびてこうと。そうそうそう、はい、
でもね、やっぱりこう老若男女、
はい、
存在してるわけですから
ね。なるほどね。
いきなりパーンと変わられてもこれはね、厳しいものがあるんで。
ああ、そうですか。
やっぱりこう、例えば挨拶でも、
はいはいはいはい、
例えばですよ、
はいはいはい、
今は挨拶をしなくなった、
なったと、ああいう話、やっぱり年寄り好きですからね、そういう話。
は
い
は
い、
もうなんならもう、今の若い子たちは挨拶をしないとして、でもう それがその若い子たちにとって当たり前だとする。
そうですね。だからもう、要するに礼儀として、家を出た時に同時に隣の人の家も出たら、自分の家の扉はまず閉めなさいっていう教育受けてるかもしれないですからね、本当に、
うん。でもね、例えば、上の世代のね、
はいはいはいはい、
年取った人たちは、
うん、
挨拶はしなさいと、
そうそうそう、
いうふうに教えられて 生きてきたんで。
生きてきたんでね、逆に言えばね。うん、
これはもうね、ちょっとこう、
そうだね。
そこで線を引くのはおかしいので。
はいはいはい。
やっぱりね、じゃあどうするかっていうと。
そうですね、どうする、うん、どっちに合わせるかっていう話になりますけど、どうする、
合わせるというかね。
はいはいはい。
その挨拶をしてきた人たちには挨拶をする。
ああ、
うん。自分たちの世代はもうしない。
なるほど。
でいいんじゃないですかね。
けど、挨拶しない世代からすると、その挨拶する世代にする挨拶がめんどくさいんじゃないですかね。
ああ、まあめんどくさいでしょうね。
うん。
まあでも一応ね、
しょうがないですよね。そうかそうか。それはしょうがないですね。そこまで。
共存しないと。
そうですね。そこまでね、若い方にこびる必要もないですからね。
ねえ。そうしないとね、こう、お年玉も狙ってるわけでしょ？
そうですよね。
若い世代。
だから昭和初期の、頃のね、うん、軍人さんとかでもちょっと名、そうですよね、うん。なんか江戸時代の人と合わせてまだちょっと腹切ってたりとかしてたらしいですからね。三島由紀夫もちょっとそこに合わせて腹切ったみたいなとこあるわけですよね、多分。いや、はぁはぁはぁっていう話じゃないんですけれど。
最後の滑腹自殺した人ね。
はいはい。なんか、昔の人に気使ってああやったんでしょうね、多分。
そうですね、気遣いが伺えますよね。
気遣いとかじゃないと思いますけれど。だからそういう意味で言うと、うん、まあ、多少上の世代に対しての気遣いというのは大切という意味では、うん、1万円を使うときに、
うん、
上の世代の店員に1万円使うときは、
うん、
上の世代のやつがコンビニのアルバイトすんなっていう意見がね、もう今、速攻で聞こえてきたんでね。ためらいましたけれども。
まあまあ、でも、そこはね。
はいはい、じゃあわかりました、うん。おっさんの店員とか。
仕事に定義はないはずなんで。
あ、そうですか。おっさんの店員に、うん、1万円を出すときは、
うん、
ちょっと気をね、使った方がいいというね。
うん、うん、うんうん。
そういう部分ですかね。
うん。
だから今回の病気の1万円に対しての罪悪感薄れてきてる病っていうのは、
うん、
病ではないかもしれないですね。
もはやね。
だから、1万円に対して、レジで1万円出すことに対しての罪悪感薄れてきてる時代っていうことですね。
かもしれないですね。
大海賊時代みたいな感じです。
この2015年、今30歳以上の人、
はいはいはい、
が1万円に対して何もこう言わないとしたら、その人は病気でしょうね。
その人はやっぱ病気ですよね。ちょっと時代に便乗してみたいな、ね。
で、30歳以下の人は病気じゃないですね。
病気じゃないということで。じゃあ今回は、この1万円札に対しての罪悪感薄れてきてる病に関しては、
うん、
30歳以下の他に関しては、
うん、
体制ができているということで。
そうですね。
はい。大丈夫です。
そうですね。
感染しません。
早生まれの人はどうするんだとか、あるかもしれないですけど、まあそこは学年で区切ってもらえばいいと思うんで、
そうですね、
めんどくさいんでね。
はい。
うん。
わかりました。だからその30、ね、30、うん、まだ29なんだけど、とかね。
うん。うん、
まあ、言ってる人もいるかもしれないですから、
うん、
そうしたら学年で区切っても30ですから、
そうそうそう、
はい、あなたは気使ってください、
うんうん、
はい、その一個下の学年からは、うん、もうすでにワクチンというか体制ができてるんでね、
うんうん、
この病気に感染しませんので、
うん、
はい、どんどん1万円をね平気な面して出してってほしいなと。
そう、その DNA がないんでね、
ないんでね、
うん、
はいはい、
染色体がもう
染色体がないですから、はい、
うん、
問題なく出していただいてもいいかなと、
うん、
まあ、実際ね29歳なんか全然その染色であるんですけどね、
あ、
はい、多分、まあ、もっと下になってくると本当にないっていう可能性が
あるかもしれないですね、
ありますので、
うん、
そうですか、うん、まあ、というわけで、
まあ、まあ時代はこう移り変わっていきますよ。
そうですよね、え、
人間病院の病気もいっぱいありますけども、
はいはいはいはい、
半分ぐらいなくなるんじゃないですかね。
なくなっていくでしょうね、やっぱり、
うんうん、 っぱりいいことなのか悪いことなのか、なのかっていうね、わかんないですけども。
やっぱり僕とジョーデン君もね、やっぱりそのあえてペプシ派病とかなくなっていくのを見てね、やっぱりこう、惜しんでるわけですよね。憂いてるわけですけれど、
そうです。
やはり病気がなくなっていくということは基本的には、素晴らしいことなんじゃないかなということで。
そうですね。
僕ね、だから今回その1万円の話でね、ジョーデン君にさっき、録音する前に、ああ、面白いこと思いついた、つって、本番に撮っとこう、って言ったんですけどね。本番になったら忘れちゃいましたね。
そう、結構待ってたんですけども。
あの時喋っときゃよかったなって今思ってますけどね。
いつ来るんだと思って。
ああ、なるほど、全く思い出せる予感がしないんで、このまま今回は、はい、終わりたいなと。
しょうがないですね。
しょうがないです。でも、もう頭腐ってきてますから、しょうがないですね。
そう、こういうこともありますよ。
こういうこともあるということで、じゃあ今回は、初めてじゃないですかね。年齢で、こう、病気が分かれたという方
も区切られるっていうね。
だけど実際ありますからね、そういうことは。
うん。はい、まあ、
今後も細かくそういう診断もできていけばな、と。いうことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回、さよなら。
お薬は療薬。